ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はヒトラーとチャーチルというお話をするんですが、このひばりクラブよくお聞きになっている方はもう十分にお分かりと思うんですが、時々このひばりクラブっていうのはですね、今まで地上波なんか NHK なんか報道をしていることをそのまま理解して信用している人はですね、違和感があるらしいんですよ。で、時々NHK が言ってることと違うんじゃないかとか、普通の意見と違うじゃないかと言っている人がいるんですが、まあ、このブログはね、NHK ではないんですね。だけど最近、ジャニーズのね、話が出てきて、僕はまあ、自分自身がテレビに出てたことを恥じてるんですよ。というのは、犯罪団体だったんですね。ジャニーズは犯罪だった団体だったんですよ。だってレイプですからね。レイプっていう犯罪は殺人の次ぐらい、傷害と同じなんですよね。ですから、まあ人間としてはもちろん絶対やっちゃいけないわけです。それが1970年の半ばからね、もう分かってたらしいんですね。1970年から2010年ぐらいまでは、もう常習だったらしいんですね。まあこの前、三河健一さんが、生々しく語っておられましたけど、それを見て私ね、いやー、テレビに出て失敗したと思いましたよ。だって、犯罪団体に所属してる人と一緒に仕事をするってことはダメなんですよ。その少年はね、被害者なんですけど、被害者でも犯罪団体に所属してたら、そこから一回出なきゃ社会的にはダメなんですよね。だから、NHK が、僕は昔から NHK がなぜね、ちゃんとした常識的な人もいるし、まあ、我々昔は上品な番組が多かったんですけども、なんでニュースが嘘つくのかなと思って、それがよく分かってなか、原理が分かってなかったんですけど、分かりましたよ。だって犯罪団体の人を平気で使うわけですから、そういう倫理観の人がね、ニュースで、視聴率を良くしようと思って嘘をつくぐらいはですね、それはやるだろうなと思って、まあ、最近ジャニーズ事件で初めてね、日本のテレビ、NHK なんかがね、なぜニュースで嘘つくかっていうのが分かりました。まあ今日のこのヒトラーとチャーチルっていうのもですね、この前ヒトラーのことを少しこうずっと勉強してたんですね。それでなるほどなと思ったんですけども、まあ、ヒトラーっていうのはまあ普通悪い人っていうことですよ。一方こうチャーチルってイギリスの首相のチャーチルはまあいい人になってますよね。だけど、それは本当かなと。実はヒトラーが独裁になったのは、ドイツ人が独裁で政治をやってくれと言ったからなんですね。それは全権委任法っていうのが、確か1932年に成立しておりましてね。それからヒトラーは独裁をやったんですけども、独裁政治をやったんですけども、独裁政治をやってくれというのは全権委任法であって、これはもうほとんどドイツの9割が賛成してるっていう、そういうやつなんですよね。ですから、まあ国民挙げて、ヒトラーちょっと独裁政治やってよと、こう頼んだわけですね。途中で変質したんですけども、独裁政治が変質するってことはよくあるわけで、まあ、それはちょっとね、それで、ここでちょっと私が言いたいのはですね、実はこの写真は、ヒトラーがフォルクスワーゲンの車を見て喜んでる、写真なんですよ。本当にこのヒトラーの顔がね、嬉しくてたまらないっていう顔してますよね。腕章はナチスの腕章してますよ。鍵十字のね。で、彼は独裁者になったっていうか、フォルクスワーゲンとかそういうの時間がかかりますから、時期がどうかってことあるんですけど、中心的には、独裁政治によってドイツはですね、第一次世界大戦の戦後賠償がひどくてですね、これでまあもうドイツはもう、ダメになっちゃったんですけども、国が。だって、正月にですね、家一軒買える、マルクっていうか、お金でね、その年の暮れにはパン一斤しか買えないっていう、そういうひどい状態を立て直したわけですから、ある意味で功績があるんですね。で、あともう一つ、ヒトラーが独裁になってからやったことって言いますとね、フォルクスワーゲンって国民車なんですよ。そのフォルクスワーゲンを作るときに、ヒトラーが言ってんのはね、自動車ってのは非常に便利なもんである。これを貧乏な人は乗れなくて金持ちだけ自動車に乗れるっておかしいじゃないかと。だから、誰でも自動車に乗れるような、そういう車を作んなきゃいけないって言ったのがフォルクスワーゲン。まあ、 国民車ですね。日本語で訳せば国民車。それが今のフォルクスワーゲンの、まあ、元になってるわけですから、もう実に立派な考えで、僕なんかもう、痺れちゃうですね。自動車は便利なものだけども、金持ちだけが自動車に乗れるのはおかしいと。国民全部が自動車に乗れるようなものを作るのが政治の役割だと。そうだと思っちゃうんですよ、僕なんかね。それからもう一つは、アウトバーンです。アウトバーンとは日本で言えば、全国高速道路網って言ったらいいんでしょうかね。それがずっと郊外にこう、ものすごいやつができたわけです。その時にヒットラーはですね、要するに例えば、テレビを作ろうとか、それから何かやろうって言ったら、それを作る人は結構技術者だったり、まあいろいろな人じゃなくちゃダメだと。ところが、道路工事なら誰でもできると。だから、国内、国中に高速道路も作るってことになると、これ建設業だから、非常に多くの人が、まあ力のない人もですね、学問のない人もできると。だから、この高速道路をやるんだと。で、雇用も増えるしと。こう言ってるんですね。素晴らしいじゃないですか。つまり、お金持ちじゃなくても車が乗れる。それから、まあもちろん車だから高速道路があった方がいいんですけども、高速道路を作る目的はですね、みんなが働けるんだ。学問がなくても何でも働けるんだと。そういう仕事をしなきゃいけないと。それを国家がやらなきゃいけないって言ってるんですね。それ以外に、まあ独裁時代のヒットラーがやったのはね、戦争とかユダヤ人虐殺なんかだけがアウシュビッツですか。取り上げられますけどね。まあそれはそれで仕方がありませんが、しかしヒットラーのそういう面をね、私たちは考えてみる必要があると思うんですね。それから、このこっちにあるのは、右の下にある写真はですね、これはチャーチルが生まれた家なんですよ。これ家なんですよ。これアパートじゃないんですよ。一つの家なんですよ。なぜかって言ったら確か公爵だったんですよ。チャーチルというのは公爵家に生まれてるんですね。チャーチル自身が後に住んでた家は、まあ、これよりかちょっと小さかったなと思うんですけど、しかし、やっぱり館なんですよ、館。で、もちろん、イギリスは貴族社会ですから、まあ、すごく階級制があって、まあ、貧乏人のことなんて考えてないし、学力のない人なんかどうでもいいやって思うわけですね。ですから、イギリスは全世界を支配して、まあ、インドなんかを支配して、まあ、インドで、立派な若者がいると、その両手首を切って、手首塚にして、それでその若者が反乱、後にインドが力つけないように。そういうような、それから、政治的な指導者はね、大砲の筒先に縛り付けて、大砲をぶっ放して粉々にすると。まあそういうようなことをずっとやってきたわけだよ、全世界で。だから決して、イギリス人っていい民族じゃないんですよ、イギリスっていうのはね。だから、チャーチル自身は民主的だったかもしれません。まあ60歳過ぎて書いた小説がノーベル賞を取ってますから、まあそういう点では文学的な才能もあったのかもしれません。しかし、イギリスという国を見るとね、我々ドイツとイギリスと見るとね、まあドイツだとそのヒットラーとかいろいろ思い出しますし、イギリスっていうとなんかね、王室とか、なんか立派な人とか、イギリスの紳士とか思い出しますけども、本当にそうかと。それはテレビがね、ヒットラーを悪く放送し、イギリスのそういう残虐、イギリスの場合はそういう残虐なことを全く放送しないんですよ、実は。ヒットラーの場合は、残虐なことばっか放送するんですよ。それで、イギリスではいいとこばっか放送するんですよ。ね、そういうことが結局我々のイメージを作ってるんじゃないか。最近私、昨日、本当の話をね、収録してる時に言ったんですけど、最近私、私も中国が嫌いなんですよ、実は。だけど、中国が嫌いになったのは、中国のそういうとこだけを自分が見てるからじゃないかなと。思いましてね、最近はニュースを見たり、中国のやつ見たりしますとね、できるだけ自分としては、そのいいところを見るようにしてるんですよ。何しろね、中国のね、現在の報道ったらね、尖閣諸島にちょっかい出してる。台湾にちょっかい出してるの。東シナ海はひどいこと言ってるんだと。ね。それから大臣は解任されたとか、大臣が行方不明になってるとかね。誰々大臣が不倫してるとか、そういうニュースだけが中国から僕に届いてくるニュースなんですよ。間に人がいますからね。だけど、 ヨーロッパだってひどいんですよ、本当は。中国にもいいところもあるわけですよ。それが入ってこないんですね。だから、この、僕はこのフォルクスワーゲン本当に楽しそうに見るヒトラー。貧乏な人は車に乗れない。そんなのはおかしい。だから政治がそれを変えて、国民 全員が車に乗りたければ乗れるという車を作る。これが政治だ。それから、失業者がすごく多い。だけども土木工事ならどんな人でも仕事ができる。だからアウトバーンを全国に作るんだ。まあ、政治家としてはね、これほど素晴らしい人いないじゃないですか。しかし、このことはほとんどの人が日本の人知りませんよ。ヒトラーって言うと戦争でうわーってヒトラーとか言ってるとかね。それからユダヤ人虐殺とかそういうのだけが放送される。これはおそらくはですね、アングロサクソンを中心とした白人の非常に巧みなプロパガンダ技術、宣伝技術が我々の頭を狂わしてんじゃないか。それが日本では NHK と言いたくないんだけど NHK じゃないかなと。だから NHK はジャニーズの子供たちを救わなかった。子供たちは被害者ですよ。僕は子供たちの文句言ってんじゃないですよ。NHK がジャニーズ、そんなとこだったらジャニーズから出なさいと。ジャニーズから出ても NHK はちゃんとあなたたちを出演させますから、あなたたちの夢は奪いませんから。だけどジャニーズの会社にいたらダメですよ、あそこは犯罪会社だから、ぐらいねやってくれたらよかったのにと。そしたらどんなに多くの青年がねレイプから救われたかと思うんですよ僕。これこそが社会的責任ですよね。それを知っていながら使って善人の顔をして放送してた NHK に僕も騙されたなと思ってね、非常に反省しております。